ひばりクラブ、また落語クラブの方、落語会か の方、こんにちは、武田邦彦です。私が毎日でも言いたいことはね、今日のことなんですよ。それで、こういうふうに地図が2つ貼れるとかね、そういうことのために、どうも、この前まで私の話してる顔なんか出してもしょうがないなと思いまして、新しいスタイルに変えたわけですが、また損をした日本国民。このまた損をしたっていうのは、今度石破さんがですね、また戦後のなんか反省とか言ってですね、つまんないこと言ってるもんですから、それを言ってるわけですが、まず、もう皆さん日本国民の方にこんなこと言う必要ないんですけどね、日本が戦争する前の世界地図と、日本が戦争した後の世界地図を前後ですね、ここに示しました。灰色、全体的に灰色になってるのが、日本が戦争する前の世界地図でありまして、それで、現在の地図が下にありますね。で、上の地図、大体まあ1900年とか1940年とかいう時期なんですが、地図でヨーロッパのあたりがイギリスとか、そこら辺が赤く塗ってありますね。有色人種を植民地として持った国っていうのは、イギリス、ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツ、イタリアがちょっとですけど、それが主力ですから、イタリア、ポルトガル、スペイン、フランス、ドイツ、イタリアで6カ国ですね。まあそれに、アメリカを入れるかどうかっていうのはちょっとあって、アメリカはフィリピンは植民地でしたから、それからまあハワイは占領してしまいました。それから太平洋の地域も占領したか、占領したっていうのはまあ自分の国にしちゃったってことですね。ですからまあ、アメリカもやはり赤く塗っとったらよかったのかもしれませんね。これは私が名古屋大学の教授の時代に、学生と話しながら作った図なんですね。で、まあ、いろいろ議論がありました。例えば、ロシアですね。ロシアは、ロマノフ朝の時に、ウラル山脈を越えて、ウラル山脈のところが白く、そこまでロシアは白くなっておりまして、それから左ですね、東側がグレーに塗ってあるんですけども、ここはもともとアジアでしたんで、ヨーロッパとアジアの境はどこにするかっていうのがあるんですけど、まあ、少し広く見てもウラル山脈までだろうということで、まあそこまでは白く、まあ植民地にもなってないし、植民地も持ってなかったという国で白くしてありますが、まあロシアもこの東の方は植民地みたいなもんですからね。まあそれをどうするかってそういう問題あります。それから有色人種の方の問題はですね、エチオピアがグリーンに塗ってありますが、エチオピアは一応イタリアの植民地ではあったんですが、風土病がありましてね。それで、なかなか白人が入るの嫌がったってことはあります。それから中東も一部はですね、植民地じゃないところもありました。まあ、インドはもちろん、イギリスの植民地ですからね。それから、東南アジアではシャムですね。今のタイですけど。これは、東側がフランスの植民地ですね。インドシナ。西側が、ビルマまでは、今ミャンマーって言ってますけど、ビルマまでがイギリスの植民地ですね。その中間の緩衝地帯として、一応独立した形に残っておりました。ご年配の方は、王様と私というユール・ブリンナーの映画を知ってると思うんですけども、まあ、ああいう状態だったわけですね。それから東南アジアあたりは全部イギリスかオランダあたりの植民地であって、それで、まあ、日本が緑っていうか独立してましたね。完全に有色人種で独立したのは日本だけです。これはね、非常に特徴的で、僕が日本文明っていうのを一生懸命、こういろいろ分析したり、研究したりしてるのはなぜかっていうと、有色人種がこれだけいてですね、それで日本だけが完全に独立したっていうのには、それなりの理由があるだろうっていうのが僕の考えなんですよ。やっぱり歴史ってのは理由がなくてなんか結果が出るってことないんでね。それでそれを日本文明ってのはどういう点で特殊だろうかってことを言ってるわけで、時々武田は日本を特別だと見ようとしてんのかって、いや、そうじゃなくて、結果として特別だったんですね。だからむしろ逆なんですよ。日本は特別に優れてるから、日本だけが独立したっていう考えじゃないんです、僕は。日本だけが独立してたという事実から見て、何か日本が他の有色人種と違うところがあるんだろう。それを自分で調べてみたいっていうのがそうなんですね。多くの人はね、なんかね、目的があるんですよ。例えば日本をよく見せようとかね、日本を、なんていうか、恥ずかしめようとかね、なんか白人の方が憧れてるとかね、かっこいいとか、なんかそういうのがあって、それでそれに対して考えるから、僕とね、考えが逆なんですよ。僕はいつも違って、まあ学者だからかそうかもわかんないですけどね。 日本が、有色人種でただ一つ独立国だったという事実は、なぜだろうか、こういうふうにこう考えるんですね。後先が逆なんですね。ですから僕は割と体が弱かったけども、一生ですね、それほど苦しんで生活してこなかったのは、一つ一つ、例えば、会社で、割と偉い人とかいい人とか、出世者とかいると、その人がいいとか悪いとか、憎らしいとか、かっこいいとかじゃなくて、なぜその人は会社で評価されてるんだろうかとか、そういうふうにものを考えるのでですね、結局うまくいくっていう例が多いんですね。それからここで学生と議論になったのが中国なんですよ。この中国はね、地図の書き方が難しいんですね。現在の中国はチベットとウイグルと内モンゴルと満州が入っておりますので、それで中国って書くと、ここにちょっと書いてある面積になっちゃうんですけど、本当は、要するにその昔というか、日本だけが独立した頃には中国っていうのは本当はですよ。満州も、ロシアに取られてましたから。だからチベットは独立してまして、ウイグルもちろん独立しておりましたので、中国っていうところが非常に小さかったんです。しかも香港から揚子江のあたりがイギリスに占領されておりまして、その南はフランスに占領されておりましたので、その頃の中国というのはきちっと中国が支配しているところっていうと、国民党が黄河のあたりですね、北京のあたりから少し内陸、それから内陸には中国共産党が延安あたりにちょこっといると。まあ、それもすごく小さくて面積は日本ぐらいしかないと。まあ、いうような状態だったんで、学生と協議して、どうも中国を独立国と見るのはちょっとまずいんじゃないかっていうことで、いや、これ、対中国の政策とかね、中国人にごますろうっていうんじゃないんですよ。事実、まあ、学生なんかと話して、どう考えるべきだろうかって考えて、結局グレーに乗りました。しかし、一般的にですね、日本の歴史学者はほとんど左翼ですから、左翼の人は、なぜかよくわかんないんですけども、中国とか、ロシアを優遇するんでね。それからヨーロッパも優遇します。だからこういうところを中国って書いてあるのもいまして、ある時に一回言われましたよ、僕も。武田はね、その中国をなんか植民地みたいに見せるけど、中国は立派な独立国だったって、いや、本当ですか？こういうこともあって、こういうこともありますよって言いますとね、黙っちゃうっていう、そういうクズでしたね。それが日本が戦争したおかげで、っていうか、その結果ですよ。まあ、おかげなんですとまた、なんか言い荒れますんでね。戦争して、1950年にはアジアの諸国が、有色人種の諸国がほぼ独立しました。1950年は、アジアの10年と言われたんですね。どんどんどんどん独立しまして。それで第1回の有色人種会議っていうのが、1955年にバンドンで行われました。本当のこと言えば1943年に日本の主催で大東亜会議っていうのが行われてて、これが、有色人種の初めての国際会議なんですが、何しろ日本の歴史学者はとにかく日本が嫌いなんですよ。もう日本を恥ずかしめれば恥ずかしめるほど喜ぶっていうのが日本のいわゆる文化人ですからね。だから1943年の大東亜会議は第1回有色人種国際会議に入っておりません。ひどい話ですね。もう日本人はとにかく日本人を悪く言えば喜ぶっていうのがもう日本人です。特に文化人がそうなんですね。これは地に働けば角が立つなんですね。夏目漱石の言う。要するに、やっぱり人間っていうのは頭が良くなると、知識を貯めると、人格が落ちますね。嘘も平気になります。本当にそうですね。まずいことですけど。それから、1960年代になりますとアフリカが次々と独立しまして、これがアフリカの10年ということで、今はアフリカが非常に独立したちゃんとした国になって、これからはアフリカが世界でも大きなことをやるんじゃないかと言われています。それから南アメリカもかなり難しいんですが、南アメリカはですね、大体全部が殺されちゃったんですね。大体南アメリカに住んでたペルーなんかの原住民っていうのはですね、約3分の2以上を殺されていると。資料によると9割殺されているともあるんですね。それからまた増えたり、それから白人が入ってきたり、それから対岸のね、アフリカから黒人の輸入をどんどん奴隷として入れましたので、まあ今のところ現在は元々の南アメリカ人が3分の1、白人系が3分の1、それから黒人系が3分の1っていうぐらいがちょうどいいんでしょうね。 で、やっぱりほとんど植民地と同じでした。まあ、ナポレオン戦争がヨーロッパで起こった後、そのナポレオン戦争の影響を受けてね、南アメリカも民主化されたりいろいろしましたけども、非常に白人の支配が強かったですからね。例えばよく言われるようにナチスの残党も、みんな南アメリカに逃れたりしてますからね。逮捕を逃れて。まあそういう関係でありました。だからまあ普通に考えたらやっぱり植民地の一種として灰色にするべきなんだろうなということにこの時なっております。で、この状態はですね、どう見えるかっていうと、まず、第一次世界大戦、第二次世界大戦という言い方がね、この歴史的言い方がもう明らかにヨーロッパを中心としてものを考えてて、世界全体を中心としてないので、僕は原則として第一次世界大戦、第二次世界大戦と言い方してません。第一次欧州戦争、第二次欧州戦争って言っておりまして、第一次欧州戦争はほとんどヨーロッパの中でね、やられた、戦争です。日本ももちろん中国の一部を占領してたドイツと戦っておりますから、その時代はこう植民地がこれ、アジア、アフリカ全部植民地ですからね。ですから、ヨーロッパで戦争が起これば、それは植民地も国ですから、例えば、インドってのはその当時イギリスですからね。フィリピンってのはその当時アメリカですからね。まあ、そういう意味で、この当時の戦争を世界戦争、全部世界戦争になっちゃうんですよ。ヨーロッパが戦争すれば全部世界戦争になっちゃうんですね。しかしそれを、日本の子供たちに第一次世界大戦、第二次世界大戦って教えるのが適当かどうか僕わかんないんですよね。わかんないっていうか違うと思います。ですから僕は第一次欧州戦争、第二次欧州戦争と呼んで、第二次世界大戦と言ってる大東亜戦争はまさに大東亜戦争と言った方がいいと。つまり日本が大東亜戦争って名前付けたんですね。それが嫌だっていうのがアメリカが嫌だっつって、アメリカは太平洋で戦争しましたから、太平洋戦争と言えっつって、今でも大東亜戦争のというのを嫌がる日本人がいるんです。日本人がね、逆にね。それで太平洋戦争っていう方が民主的だと思ってますけども、戦争は大東亜で行われた戦争なんですね。で、これは日本は日本の防衛のために頑張ったんで、別に他の国のことをそれほど考えたわけじゃありませんが、結果としてこの大東亜戦争っていうのはまさに大東亜戦争だったんですよ。これはもちろん、東郷首相とかなんか、東条首相なんか言ってますけどね。アジアのために戦うんだ。これは、東条英機首相が言うばかりじゃなくてね、僕が日本から遠く戦地に向かった日本人の兵士の手紙なんか見ますと、自分はアジア人のために戦うんだという手紙が結構ありますからね。まあ日本人は本当に偉かったなというふうに思います。ですからまあ僕は第一次欧州戦争、第二次欧州戦争、それから大東亜戦争と。大東亜戦争が第二次欧州戦争にかなりの部分ダブってますけど、かなり違うことは違うんですよね。時期も違いますし、それから交戦する相手も違ってますから、これを一緒くたにするっていうのはちょっと歴史的には問題だというふうに思っております。したがってですね、とにかくちょっと今資料をね、見てみますが、とにかく日本の首相ってね、もうね、アホじゃなくて票が欲しいんでしょうね。一番ひどいのは50年の村山首相ですよ。この人はね、多分勉強してないから知らないんだと思うんですね。植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを改めて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明する。こうですからね、ここまで歴史を騙すのかと思いますよ。これ言うんだったらイギリスとか、それからスペインとかオランダが言わなきゃいけないんですよ、これは。植民地を持ったのはそういう国ですから。アメリカもそうですけど。日本は植民地持ってません。侵略もしてません。日本が侵略したのはヨーロッパとアメリカなんですよ。つまり、フィリピンという国はありませんからね。アメリカですから。それからインドは行かなかったですけど、インドネシアっていうのはオランダですからね。だから、日本は別にインドネシアと戦ったことありません。むしろ、戦後、大東亜戦争の後、日本の2000人ぐらい日本軍がインドネシアに残って、インドネシアのスカルト軍と一緒になってオランダと戦ったのが日本軍ですから。何言ってんだっていう感じですよね。小泉さんっていうのはね、あの当時、この人は今度、まあ、いろいろ政界でもまたどういう取り扱いになるかどうかわかりませんが、60年談話で小泉さんとほとんど全く同じことを言ってるんですよ。だからいくらなんでもね、50年談話、60年談話というのは2回ともね、全 全く間違ったことを日本の首相が言ってるんです。全く間違ってるんですよ、歴史的に。これ地図見ればわかりますけど。それから70年談話の安倍さんはやっぱり、あの戦争には何ら関わりのない私たちの子供や孫、そしてその先の世帯の子供たちに謝罪を続ける宿命を負わせることは、てはならない。当たり前ですよね。謝罪どころか、プライドを持つ。それでね、こういう人たちは首相だからかなり外国なんかも行ってると思うんですけど、首相になるまで行ってないのかな？それとも議員だから威張ってたのかどうか知らないんですけど、僕は随分ヨーロッパ、アメリカばかりじゃなくて、東南アジアもアジア諸国も、世界は用事で行ってるんですよ。みんな日本に感謝してます。特にアジア系の人たちはもう本当に、日本に感謝してます。そのおかげで僕は本当にいい旅をできました。どこに行っても、日本人と見るとありがとうつって感謝してくれます。だって、自分たちを独立させてくれた半分ぐらいは日本人ですから。日本人の結果ですからね。だからもう本当に僕ね、おじいちゃんとかおばあちゃん、いいことしてくれたな。やっぱり子孫っていうのは、祖先がよくいいことしてくれれば、こんなにいい目は合うんだなって思いましたよね。だから今、日本人がお金とか、なんかそういうのを中心にしてね、東南アジアの人を低賃金で、この頃そんなことありませんが、かつてね、低賃金で雇って、それで日本人が偉そうな顔してたのが僕すごく嫌だったですよ。せっかくね、我々の先祖がね、日本人の評判をこんなに良くしてくれたのに、こんなにいいことしたのに、なんで、そこを潰すのかと。まあ、今度もう一回ぐらいこれやりたいんですが、私はね、今から千年経ったら、千年経ったら、日本のこのね、この地図を見ればね、世界が、ヨーロッパ支配、白人支配から、民族自決、民族ごとに国になったっていうやつのほとんどをしたのが、日本人だったってことはわかりますよね。まだロシアとか、ちょっと残ってますけどね、中国とか、まだ力の強いとこはどうしてもね、他の国を取りたくなりますから、ロシアは取ってるし、中国も取ってるし、アメリカも取ってますよね。アメリカもハワイから、太平洋から、ずっと取ってますね。それからインド洋の島なんかも、アメリカ取ってますし、それから中南米にも力を伸ばしてるし、アフリカ諸国にも力を伸ばしてます。やっぱりなんか人間っていうのは自分に力があると、変な理屈をこねてやりますし、また日本のように力がなくなると、今度は逆に嘘ついても先祖を悪く言うと。もう残念ですね。僕は勉強すれば勉強するほど、あまりの日本人の卑屈さにですね、ちょっとうんざりしちゃうというのがあれですが、そしてこの図が出したくないんですけど、せっかく学生と一緒に議論しながら作った図でもありますしね、事実ですから、誰でもこの灰色の地図を見てね、いや、やっぱり自分たちは間違ってたと思わないのかなというふうに思いますね。やっぱり人間は心清く誠意を持って誠実であって恩義があって慈愛の心を持ってるっていう、その日本の本当のね、いいところを発揮されたところを日本の首相が怪我しているということに対して、僕はちょっと心としても耐えられないですよね。ということで、これがね、明るくね、日本を本当に正しくありのまま事実の通り日本人が思ったら、日本はもっと活力出るし、もっと幸福になるし、みんなが元気よくなるし、良くなる国になると思うんですよ。わざわざ自分たちで不幸な国にしなくてもいいだろうと私は思っております。